その3、翻訳、作井照子。狐の不思議な宝物を授かったせいでしょうか。狐の子供の安倍の童子は、並の子供と違って、生まれつき大層賢くて、8つになると、ずんずん難しい本を読み始め、安倍の家に昔から伝わって、誰も読むもののなかった天文、数学の巻物から占いや医学の本まで、何ということなしに皆読んでしまって、もう13の年には日本中で誰もかなうもののないほどの学者になってしまいました。するとある日のことでした。童子はいつもの通り一間に入って天文の本をしきりに読んでいますと、すぐ前の庭の柿の木にカラスが2羽カーカー言って飛んできました。そして何かガチャガチャおしゃべりを始めました。何をカラスは言っているのか知らんと思って、童子は例の不思議な玉を耳に当てますと、このカラスは東の方から来た関東のカラスと、西の方から来た京都のカラスでした。京都のカラスは関東のカラスに向かって、このごろ都で見てきた話をしました。都の御所では天子様が大病で大層な騒ぎをしているよ。お医者というお医者、行者という行者を集めて、いろいろ手を尽くして領事をしたり、祈祷をしたりしているが、一向に印が見えない。それはそのはずさ。あれは病気ではないんだからな。だが、私は知っている。じゃあ、どういうわけなんだね。と、関東のカラスは尋ねました。それはこういうわけさ。このごろ御所の建て替えをやって、天子様のお休みになる御殿の柱を建てた時に、大工がそそっかしく牛虎の隅の柱の下に蛇とカエルを生き埋めにしてしまったのだ。それが土台石の下でいまだに生きていて、夜も昼もにらみ合って戦っている。蛇とカエルが怒って吹き出す息が炎になって、空まで立ち上ると、今度は天が乱れる。その勢いで天子様の体にお病が起こるのだ。だからあの蛇とカエルを追い出してしまわないうちは、ご病気は治りっこないのだよ。ふん、それじゃあ人間になんかわからないはずだな。そこで京都のカラスは関東のカラスと顔を見合わせて、あざけるようにカーカーと笑いました。そしてまた関東のカラスは東へ、京都のカラスは西へ、分かれて飛んでいってしまいました。カラスの言葉を聞いて、童子は早速占いを立ててみると、なるほど、カラスの言った通りに違いありませんでしたから、お父さんの前へ出て、その話をして、どうか、私を京都へ連れて行ってください。天子様のご病気を治してあげとうございます。と言いました。安名もこれをしように京都へ行って、安倍の家を起こす時が来たと大層喜んで、童子を連れて京都へ上りました。そして天子様の御所に上がってお願いの筋を申し上げました。天子様も安倍の仲間の子孫だということをお聞きになってお喜びになり、安名親子の願いをお聞き届けになりました。そこで童子はカラスに聞いた通り、占いを立てて申し上げました。御所の役人たちは、不思議に思って、 なかなか信用しませんでしたが、何しろ困りきっているところでしたから、試しにご寝所の牛虎の柱の下を掘らしてみますと、なるほど、童子の言った通り、火のような息を吐きかけ戦っている蛇とカエルを見つけて追い出して捨てました。すると間もなく、天子様のご病気は薄紙をへぐようにきれいに治ってしまいました。天子様は大層安倍の童子の手柄をお褒めになって、ちょうど3月の清明の季節なので、名前を安倍の清明とお付けになり、五位の位を授けて陰陽の神という役にお取り立てになりました。後に清明の清、清は清いの清の字を変えて、安倍の清明、清は晴れるの清といった名高い占いの名人はこの童子のことです。